お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカの歴代の大統領で初めて任期中に2度にわたって弾劾訴追されたドナルド・トランプ大統領、先週起きた連邦議事堂での乱入事件を煽ったとしてトランプ大統領のソーシャルメディアアカウントが相次いで閉鎖されています。多くの人が大統領のソーシャルメディアのアカウントの閉鎖を歓迎する一方で、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディア大手企業による言論の統制につながるとして、言論の自由が侵されることへの懸念の声も上がっています。トランプ大統領のツイッターアカウントが凍結された先週、多くの芸能人や政治家、ジャーナリストがこの措置について、相次いでツイッターでコメントしました。ツイッターなどのコメントを読み上げた音声を使っています。トランプ大統領の元支持者で、作家、リアリティ番組の出演者であるオマロサ・ニューマン氏は、アカウントの停止は大統領にとって大きな痛手だと語ります。
For Donald, this is debilitating.
大統領を弱体化するものです。ツイッターを使って有害なメッセージを拡散することはもうできません。
#finally.
ニューマン氏はこのように述べました。その一方で、FOX ニュースの元キャスター、ミーガン・ケリー氏などのトランプ大統領の支持者は、このような措置について、保守派の考えを統制するものだとして批判しました。
If you're on the right,
もしあなたが右派で保守的な考えを持ち、アメリカの選挙制度に疑問を投げかけたいのであれば、次のターゲットはあなたです。
You're next.
ケリー氏はこのように述べました。トランプ大統領の息子、ドナルド・トランプ・ジュニア氏も、アカウントの凍結は言論の自由を真っ向から脅かすものだと批判します。ドナルド・トランプ・ジュニア氏はツイッターで、世界の他の独裁政権が大量虐殺を脅迫しているにもかかわらず、ツイッターを利用し続けることができている一方で、トランプ大統領はなぜツイッターを利用できないのかと疑問を投げかけます。
We are living Orwell's 1984.
私たちはジョージ・オーウェルの小説のような監視社会を生きています。アメリカにはもはや言論の自由はなく、一部の選ばれた人にしかそれは与えられません。
This is absolute insanity.
ドナルド・トランプ・ジュニア氏はこのように述べました。大統領のアカウントを凍結したツイッターは声明で、アカウントを凍結した理由として、トランプ大統領の投稿が暴力を煽る恐れがあるためだとし、公衆の安全上の懸念が凍結の理由であると説明しています。ソーシャルメディアの専門家からは、ワシントン DC で起きた議事堂への乱入事件に対して、ソーシャルメディアが直接的な役割を果たしたことは明らかだとの声が上がっています。国際的な NGO 団体 CCDH、The Center for Countering Digital Hate の CEO を務めるイムラン・アーメット氏は、ソーシャルメディアが持つ力は、その大きさを数値化することは難しいものの、非常に大きなものだと語ります。
What happened?
議事堂で起きたことは、これまで何年にもわたってソーシャルメディアで勢いを強めていた憎しみ、ヘイトを放置してきた結果です。人々を分裂させようとする人に対して、ソーシャルメディアで嘘をつき、人を騙すことを許してきました。選挙が盗まれたという壮大な嘘が数万人の人を動員しました。アーメット氏はこのように述べました。アーメット氏によると、ソーシャルメディアが私たちの日常生活の一部として浸透していることで、反社会的な目的にソーシャルメディアが使われることに対して、私たちが寛容になってしまっているようだと指摘します。さらに、今回の議事堂の乱入事件は尻すぼみで終わったものの、ソーシャルメディアを使い、反社会的な目的を果たしたヘイトクライムはあるといいます。今回の暴動は失敗しましたが、私たちが毎日使うソーシャルメディアでは、国内テロを起こすための教育や計画が行われ、その成果が日々称賛されているのです。アーメット氏はこのように述べました。しかし、トランプ大統領のソーシャルメディアアカウントが閉鎖されたことに対しては、国際社会に波紋が広がっています。ドイツのアンゲラ・メルケル首相は、トランプ大統領のアカウントが一民間企業であるツイッターによって閉鎖されたことに対して問題があるとの見方を示しています。首相の報道官ステファン・サイバート氏はソーシャルメディアについて、政治的なコミュニケーションにおいて憎しみや嘘、 暴力につながるようなものに影響されないという重大な責任があるとする一方で、言論の自由は奪われるべきではなく、根本的な重要な権利であるとの見解を示しました。国際 NPO 団体の CCIA、コンピューター&コミュニケーション・インダストリー・アソシエーションのプレジデント、マット・シアーズ氏は、ソーシャルメディア企業が自分たちのサービス利用規約に違反したと判断した個人のアカウントを閉鎖するということは、これはソーシャルメディア企業そのものが問題となっているアカウントを閉鎖することで、自分たちの言論の自由を行使していることになると説明します。
So, at the outset, the President of the United States is the last person.
言論の自由とは、その発言がもたらす結果からの自由ではありません。その発言に対して政治的な結果が生じないということです。そして今回は政府の人間が発言者でもあります。ですから、デジタル企業があるコンテンツが暴力を煽るような内容でサービスの利用規約に違反していると判断し、そのコンテンツを見られないようにするというのは、それらの企業が自らの言論の自由を行使しているということです。自分たちのサービスの利用規約や法律に違反するコンテンツによって、サービスの他の利用者や一般市民が影響を受けることを私たちは望まないという彼らの意思表示です。シアーズ氏はこのように述べました。シアーズ氏によると、ある個人がツイッターのようなサービスを使うために、そのサービスが掲げている利用規約に従うことを承諾した場合、そのサービスの提供者は、その個人が規約に違反しているかどうかを判断でき、サービスの提供を終了させることができると言います。トランプ大統領はこれまで、アメリカの通信品位法第230条を批判し、その内容を変えるための試みを行っています。この法律の第230条では、インターネット企業は、個人の投稿など第三者によって提供されたコンテンツに対して、基本的に法的な責任を負わないということが定められています。シアーズ氏は、おそらく今こそ、この230条についての議論を行うべき時だと考えています。ソーシャルメディア企業がどの程度積極的に利用者の投稿を管理するべきなのか、話し合うべきだと言います。デジタル企業が第230条などの政策によってネット上の行為やコンテンツをどのように管理していくのか、簡単に結果の出る話し合いではありません。もちろんサービス利用者や一般市民の安全と信頼を守っていく上で、デジタル企業が強固な安全措置を講じなければならないのは明らかです。残念ながら、この問題について話し合うことは、政治的な意図に影響されることになると思います。しかし、コンテンツの管理や仲裁をどの程度行うべきなのかということについては、しっかりとした話し合いができます。シアーズ氏はこのように述べました。シアーズ氏は、デジタルサービス企業がどの程度、ネット上の行動やコンテンツを管理、仲裁するべきなのかについての話し合いは、20日に就任するジョー・バイデン次期大統領の政権下でも続くと見ています。CCDH のイムラン・アーメッド氏は、この問題は今後も続くと指摘します。今のような状況はこれまでにありません。誰もが即座に過激派になり得る状況は恐ろしいものです。私たちは毎日このようなことを追跡しています。全く問題のない社会の一員が、過激主義に走るようになる様子を研究者たちは見てきました。何かしらの対策を講じなければなりません。例えば、議事堂に乱入し、占拠しようとする人たちの集まりに会場を提供しようとするホテルはないでしょう。ナチスの集まりを歓迎するホテルもありません。このような集まりに、あなたのプラットフォームを提供すべきではないのです。アーメッド氏はこのように述べました。SBS ニュースのアラン・リーのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。